小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
先週はインドネシアの昔話をご紹介しましたね。
インドネシアのね、星の話を聞いていただいたんだけどね、日本人とやっぱりちょっと受け取り方が違うなというところを聞いていただいた。今日もね、そのインドネシアの話を聞いてもらいたいと思うんですけど、日本人の僕らから見るとね、少し違いがあって面白いと思うんでね、こんな話なんですよ。巨人と兄妹って、まあ兄弟ね、兄妹との兄弟という話なんですが、これね、カリマンタン島っていうのがあるらしくて、インドネシアのね、そこの話なんですけども。昔々、兄と妹がひどく人里離れたところに仲良く住んでいた。二人の両親は、二つの村の争いに巻き込まれて、もう随分前にこの世を去っていたということだ。二人のうちの年上の方は立派な若者で、下の方は14歳くらいになる少女だった。時々こんな噂を言う人もあった。二人は本当の兄と妹ではなくて、ただのいとこに過ぎない。けれどもこの二人の若さと、ある悲しみを一緒に経験したために、人が兄と妹だと思うほど仲が良かった。二人の家はとても偏僻なところにあり、毎朝食べ物をたっぷり持って、きちんと田んぼへ働きに行った。そこまではとても遠かったので、二人はいつも足が棒のようになるのだった。最初に開墾した畑と言われるその田んぼは、密林の真ん中の空き地にあった。見渡す限りうっそうと葉の生い茂った木々ばかりで恐ろしい感じがした。その密林はある悪い魔物のもので、人の生き地を吸うことに喜びを感じる巨人が一人で住んでいた。兄と妹の田んぼの外れには低い藪が広がり、そこにはよく鳥の群れが降りてきた。そしてその藪からそう遠くないところに巨大な密林があった。ある日、二人はいつものように田んぼへ働きに行った。稲はほとんど実り、仕事は日に日に辛くなっていった。兄と妹は絶え間なく見張り小屋から大声でスズメを脅し、鳥追いにかけた網を引いたけれど、たくさんのスズメが来ては二人の作った米を食べてしまった。けれども突然、どっからともなく美しい羽をした鳥が一羽降りてきた。体中が美しくきらめき、朝日に燦然と輝いていた。少女はちょうどその鳥が止まるところを偶然見て、喜びのあまり叫んだ。カーク、この鳥が欲しいの。本当に綺麗じゃない？ねえ、気晴らしに捕まえてよ。兄もその小さな鳥の美しさが気に入った。彼は見張り場からニコニコして降りてきて、妹によく気をつけているように言った。その鳥はおとなしそうにしていたが、兄が手を伸ばすたびに他の枝へ素早く飛んで逃げた。実はその鳥は、兄を森におびき寄せ、道に迷わせるために巨人がそこへやったのだった。兄は卑怯な策略に気づかず、まんまと巨人の計略にはまってしまった。もうとっくに正午を過ぎて、小屋で待っていた妹は、兄がまだ帰らないのでだんだん心配になってきた。兄から離れて一人ぼっちでいるのはとても怖かったので、妹は繰り返し歌を歌った。そして巨人もその妹の声を聞き、その子が上手に歌うたびに兄の声を真似て答えた。少女は喜んで、その声が本当は密林で待ち伏せしている魔法使いの巨人の声であるとはちっとも気がつかなかった。そのうちに声はどんどん小屋に近づいてきた。巨人はたちまち人間の血が欲しくなった。そして巨人は、少女が熱心に歌っているその小屋まで来ると、少女に襲いかかり、体をズタズタに裂き、喉が とても乾いていたので、その地を吸い尽くした。それから自分の住処に戻った。兄は鳥を追いかけるのに疲れて、汗びっしょりになって、やっと見張り小屋へ戻ってきた。けれども、そこの光景を見て兄は息が止まりそうに驚き悲しんだ。小屋の周りには妹の体や骨がばらまかれていて、そこここに血が跳ねていた。深い悲しみが後悔の念とともに兄の青白い顔に現れた。兄はあの忌々しい悪魔に復讐したいと思い、巨人が持っているような魔法の力を授けてくださるようにと、自然の主である神に、陸と海にあるすべてのものに向けて祈った。神は公平だった。兄の美しい体は強い体に変わった。鋼鉄のように引き締まった筋肉を与えられた。兄はもうか弱い少年ではなく、あらゆる災いに抵抗できるだけの強い魂と肉体を持った新しい人間としてこの世に生まれ変わった。それから兄は、もうすでに死んでしまった妹を生き返らせた。妹は以前と同じ命を取り戻し、同時に復讐への闇がたい気持ちが溢れた。そして、あくる日、巨人が兄を襲いに小屋へ来ると、前にその血を吸い尽くした妹にまた出会った。激しい戦いが起こった。たくさんの木が倒れ、大きな枝や小枝がガラスのように砕かれた。密林の住人たちは皆その事件の目撃者となり、戦いの激しさに胸をドキドキさせた。魔法と魔法でやり合い、ついに巨人を打ち負かすまでには幾日もかかった。巨人の体は打ち砕かれ、最後の叫びがあたりに響いた。そう、目的を果たし、密林の呪いが払われたので、妹は満足し、二人に魔法の力を与えてくださった神のご慈悲に感謝した。二人はしっかりと抱き合い、妹は自分を生き返らせてくれた兄に限りない感謝の気持ちを持った。と言って終わるんですね。うん、凄まじい怖い場面があるんだけどね。これなんか読むと、そのインドネシアの密林の中で暮らしていた厳しい生活だと思うんですね。はい、そういう人のたちの生活、から生まれた話だなっていうのを感じますよね。うん、で、自然っていうのは日本でも同じだけど、恵みも与えてくれるけども、脅威でもあるわけですよね。命を奪うこともあるわけよね。そういう自然がこの巨人っていう形で現れるね。自然って風だとか目に見えないものがあったり、それから水なんて形のないものが襲ってきたりする。そういうものをですね、日本でもそうだけども、いろんな形を与えてね、ここでは巨人という形を与えて、それを自然にするわけですね。
なるほど。
自然が形を持って現れる。で、これがね、面白くて、日本の場合はね、その形を持って現れるのが、鶴だったりね、鶴女房の鶴ね、
うん、
だったり、
うん、
から、狐だったりね、
うん、
狸だったり、
うん、
というふうになるんですよ。
美しかったり、可愛かったり
しますね。可愛かったりするね。割とね、そういうのはね、
うん
で今の場合には巨人でしょ、
うん、
それで人を食っちゃうようなすごいものね、うん。日本ももちろん怖いのも出ますけどね、そういうのがいわゆる妖怪と言われるわけですよね、
うん、
ですから自然の中の力を人間がイメージするから、あらゆる妖怪の姿が可能なわけ、
うん、
だから日本とか、
うん、
こういう自然の信仰の強い国では、
うん、
妖怪の姿がとても多いですよね、
うん
で、この場合もまあ巨人という言葉で言ってるけど、
はい、
どういう姿だかわかんないけどね、それ以上言ってないから。
うん、
これをもし誰か伊垣さんがこの巨人を描くとしたら、すごい妖怪が描けるでしょうね。
そうでしょうね。
妖怪の巨人がね。うん、それで、すごいのは、その妹を殺してしまいますね。だけども、兄も今度は自然からすごい力をもらうわけでしょ。で、強い若者に変わりますね。これも今度は自然のプラスの方の力。になるわけよね、それをもらって、それで結局は自然をやっつけて妹を生き返らせる。だから自然の中でその厳しいそこで暮らしてるけども、結局は人間が勝った物語ですよね、
うんうん、
だから救いがあるけどね、土地は恐ろしいですよね。
そうですね。
すごい恐ろしい。割とね、こういうその密林の中で暮らしている人たちとか、 そういう自然の中で厳しい生活をしている人たちの話っていうのは割とこういう話が多いんですね、うん、自然の中の恐ろしい力が形を持って巨人とか狼とかって姿を持って襲ってくる。でそれに対して人間が戦うってこういう形ね、うん、典型的な愛だと思う。でもそれを救いになるのは最後は妹が生き返ってるし、はい、それで兄と妹で巨人をやっつけてますよね、うん、自然を征服して終わってるというわけね、うん、これね考えようによってはその自然と人間との戦いというふうに取れるでしょ、はい、この話ってね巨人って言っちゃうとなんかいかにもね巨人がいてっていうふうになるけど本当は自然ですよね。自然と人間との戦いの話、うん、その目で見るとね昔話って思い白いのがいっぱいあるんですね、うん、いずれまたお話しようと思うけど日本のカチカチ山なんかもそうだと思うね。最初のところでタヌキが畑に来てちょっかいかけるあれも畑をめぐってのタヌキと人間との戦いなわけでね、うん、自然の中での怖い力ってしてタヌキが現れるわけですね、うん、それが優しい力だと例えば鶴女房みたいな美しい女になって現れたりという風になったりしてね、うん、そういう目でこの自然民族の話を見るととっても面白いですね、うん、もう一つね、はい、インドネシアの話で聞いてるのこれはね割と形が整ってましてねヨーロッパの話だと言ってもいいぐらいに形の整った話なんですけどねドリラーナっていう話の人の名前ですけどね、はい、ドリラーナという話です。サダン川の美しい平野に昔一人の地主とその妻がもう成人した娘ドリラーナと一緒に住んでいた。この地主は厳しい父親でたびたび娘を殴った。そして父親は腹を立てて子供を撃つたびにこう言った。お前がまたそんなことをしたらパクパクセロカがお前をお嫁さんにもらってくれないぞドリラーナ。上手の方、サダン川の上流にもう一人の大地主がパクパクセロカという名前の一人の息子と暮らしていた。この地主もたびたび一人息子に対して腹を立てて、息子を叩くたびにこう言った。お前がもしまたそんな悪いことをしたら、ドリラーナがお前をお婿さんにしてくれないぞ。そんなことが何度も繰り返された。この二人の地主は子供に対して腹を立てるたびにいつも決まってこう言って脅かすのだった。そのうちにドリラーナの心の中に父親がなぜパクパクセロカと自分の名前を結びつけるのか、そしてその名前の男はどこに住んでいるのか、また両親がその人をそれほど褒めるけれど一体どんな顔をした人なのか知りたいという願いが湧いてきた。日が経つとともにこの願いは大きくなり、しまいにドリラーナはその若者の村を探し出すために旅に出た。ドリラーナは男の服装をして川上へ上がっていった。そして村を通るたびにパクパクセロカという名前の若者がいないかと尋ねてみた。人に聞くたびに皆川上へ行けというのでドリラーナはどんどん川上へ向かって歩いていった。やっとのことでパクパクセロカの村に着くとドリラーナはまっすぐその若者の家へ行った。そしてパクパクセロカが本当に美しく粋で力強そうなのが分かった。ドリラーナの心の中にこの若者への愛が燃え上がった。そして何とかしてこの人を夫にしたいものと思って計略を考えた。ちょうどその頃、パクパクセロカの両親が新しく家を建てようと思っていた。それでドリラーナは両親のところへ行って、自分は大工で家を建てることができると申し出た。パクパクセロカの両親は大変喜んでドリラーナに家を建ててくれと頼んだ。ドリラーナは森の中へ入って行った。そして一つの話によれば、ドリラーナは家を建てるのに何の苦労もしなかったということだ。ドリラーナは必要なことを口に出すだけだった。するとあっという間にすべてその通りになった。ドリラーナが家の門を建てと言うと家の門が一瞬にしてそこに立っていた。何分かの間に家は完成した。そして必要な道具はすべて整っていた。そうやってからドリラーナは神々にこの家を森の中からパクパクセロカの両親のもう本当に倒れそうな家の前に持っていくことを頼んだ。 パッパクセロカの両親はドンラーナが成し遂げた奇跡を見て大変驚いた。その家の建築祝いが行われ、たくさんの水牛や豚が神々への生贄として潰されてから大工の賃金を払う時が来た。はじめパクパクセロカの両親は米を出した。けれどもドリラーナはそれを断った。自分の田んぼにはたくさん稲が実っています。と言って断った。両親が水牛で支払おうとするとドリラーナは自分の柵の中には水牛がたくさん飼ってあります。と言って断った。両親が銀で支払おうとするとドリラーナは自分の家には銀がたくさんあるので銀はいりません。と答えた。最後にパクパクセロカの両親は金で支払おうとした。するとドリラーナは、金はうちにたくさんあるので少しも不足していませんと答えた。そうなると両親はもうどうしていいかわからなかった。一体何で支払ったらいいのだろう。その間にドリラーナはしばらくの間家の中に入っていったかと思うと、今度は女の着物を着て出てきた。ドリラーナは可愛らしく大変魅力的だった。ドリラーナはパクパクセロカの両親に自分の名前を告げて、自分はパクパクセロカの名前をずっと前から知っていて、その人のことを愛しているので、パクパクセロカで支払ってほしいと申し立てた。パクパクセロカの両親も全くこれには依存がなかった。それどころか、自分たちの方でもドリラーナを嫁に迎えたいと思っていたので、パクパクセロカを叱るときにいつもドリラーナの名前を挙げたほどだったのだ。こうやって、やっとのことでパクパクセルカとドリラーナは結婚した。そして二人で幸せな暮らしを送った。ある時は川下のドリラーナの両親の家に住み、ある時は川上のドリラーナによって建てられた家に住んだ。って言って話が終わるんですね。なんだか最後はちょっと簡単に終わりすぎちゃうんだけど、ね。
いやでも、両家とも仲良くしてるという、いいお話。
いいお話ですよね、本当。面白いですね、これ。もっと波乱があるのかなと思って読んでるんだけど。
トントン拍子でうまくいくんですね。
トントンでうまくいんですよね。
しかも断層して探しに行くというところが面白いですね。
そう。それで、最後にさ、断層から女性戻るところね、はい。あれがね、もうちょっと仕掛けがありそうな気がするんですけどね。えらい簡単にも。
はい、
ちょっとお話としては問題ない感じがあるかもしれないけど。でも、インドネシアの話としては割とこのストーリーがね、整ってて。いいなと思ってね。
そうですね、
ちょっとヨーロッパにありそうな話です
ね。そうですね。言葉で家が簡単に建っちゃうとか。
そうそう。それは魔術ですよね。そういうところ、そういうところがね、えらい淡白なのね、だけど、ヨーロッパだったらもっとそこで魔術をね、その魔術の不思議さを言うところだと思うんだけど、あんまりそういうの言わないで、まるで当たりみたいにポンポンポンって言っちゃう。で、変装が解けてね、えらい簡単に結婚してでしょ。お話としては物足りないかもしれないけど、でもまあ、単純な話としてはね、いいかなと思って。
もう最初からワクワク感がありました。
ワクワクがありました。
お互いにね、そうそう、どんな人なんだろうと思ってて。
そう、どんな人ね。あそこからなんか波乱が、うんと波乱が起きるのかなと思わせますよね。そんなことです。
今日はインドネシアの昔話をご紹介しました。巨人の話が出てきたらもう本当、その巨人は人間の大きな存在と思ってたんですけど、自然の中から生まれたものという捉え方が興味深かったです。
そうでしょう。どうもね、そうなんですよね。ヨーロッパの巨人というのはなんかもう本当に巨人というふうになってますけどね、人格化されてるみたいだけど、どうもね、アジアの話の場合には、アジアだけじゃないけどね、シベリアなんかもそうかもしれないけど、自然の中の怖い力が巨人という言葉で現れるみたいなね、この見方をするといろんなことが謎が解けてきて、面白いんですけどね。
さて来週は、
来週はね、次にパプアニューギニアのお話をしようと思う、面白いです。これも全然日本と違うから、
楽しみにしています。
はい、どうも。
それでは小沢先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。